こんばんはです。来ました。音は乗ってますね。まあ、BGM は乗ってないと思いますが。ということで、久々、ちょっと間が空きましたが、百物語2014、のですね、見ると45までやってんのかな。それすら忘れてますけど、まあ見ると、45までやってるんで、46からまあ、できるところまでやりたいと思います。まあ10か15ぐらいなのかなと思うんですけど、まあできる限りやるということで、進めたいと思います。相変わらずね、 BGM な乗らないね、ちょっとあの忙しくて全然もういじってないんですけどね、まあだから配信もしてなかったんですがということで、ですね、ジータレス読み443、おっちゃん来てたと聞きました。おっちゃんじゃないですけど、飲み会楽しかったんですかと。楽しかったですよ。相変わらず、新しい話とかですね、いろいろ聞けるもんですから。で、まあ、自分が全然普段はこう関わりのないっていうか、その関われないような人たちと関われるので、非常にあの自分もすごい楽しみにしてるやつですね。本当にありがたいことです。自分だけ、リーマンっていう他はみんな漫画家さんで。444、おっちゃん来た、こんばんは、どうもです。オープニング曲流れなかったからうんってなったと。すいませんね、あの BGM がですね、乗らなくてですね、で乗せ方もわかんねえと。なんででしょうね、わかりませんで、それをなんかいじることっていうのもちょっと全然できなくてですね、何も試してる時間がなかったので、とりあえずまあ、今日もですね、お前最近配信してねえだろと、配信しやがれっていうのがあったんで、すいませんっていうことで今日やる流れとなりました。はい、まあそれだけなんだろう、待ってくださる方がいるっていうのは非常にありがたいことなんでね、それを続けないと自分もね、まあ続けるの、まあ、配信自体はまあ別に当然好きだしあれなんですけどやることでまた今日みたいなそういうことも続くんでね、まあやっていきましょうということですね。はい、でですね、まあ早速いきましょうか。特に音量については問題ないですね。それからいじってないから問題ないとは思うんですけど、まあそういったことでですね、いきたいと思います。46話目これはなんて読むんだろうな。一文字でこれはクズでいいのかな。でもこの一文字だとクズとしか読めないよな。違う読み方なのかな、わかんねえ。その植物のクズの方ですけど、まあ、クズかな、クズさんで肝試しっていう題名の話です。はい、行きましょう。先輩はよく一番仲のいい友人と一緒にあちこちの心霊スポットを巡っていた。でも一度も霊を見たことはなかったそうだ。そして怖いもの知らずの先輩たちはある日とうとう地元にある全国的に有名な心霊スポットに足を踏み入れた。車のライトに照らされた山道は舗装されておらず、わだちを雨水が削り、むき出しの岩がゴロゴロ転がっていた。 封鎖されたゲートをくぐり、道なき道を進んでたどり着いた先はトンネルの前だった。トンネルは通れないよう入り口にバリケードが築かれ、中を伺い知ることはできない。車を降りたとき、辺りは一面の深い霧に包まれ、湿気を含んだ山の空気は真夏であるにもかかわらず身震いするほど冷たかった。深夜2時、先輩と友人は懐中電灯を手に辺りを散策し始めた。深い夜霧のせいか、星の瞬き一つ月明かりさえ見えない。そしてこの霧。先輩たちは今度こそ何かあるんじゃないだろうかと期待しながら付近をぐるりと一周した。だが期待に反して何もなかったし、何も起こらなかった。獣の鳴き声に驚くことさえない。二人はがっかりしながら悪態を吐きつつ車に戻った。運転は先輩、助手席には友人。先輩が車を発進させようとしたその時だった。車の前に誰かがいる。一瞬にして先輩の全身から冷たい汗が噴き出した。ライトに照らされ車の前に立っていたのは女だった。丈の長い白いワンピースから覗く足は山中であるにもかかわらず裸足だった。うつむいているのに加え長い黒髪のせいで表情は見えない。先輩は口の中がカラカラに干上がって身動き一つ取れない。一秒が一時間にも感じられるような長い時間、女がゆっくりと顔を上げる。
うわ
と突然先輩の隣で友人が悲鳴を上げる。その声で呪縛が解かれたように先輩が我に返った。友人は助手席で反響欄になって手足をバタつかせながら女を刺し、先輩に向けて叫んだ。
引け、引き殺せ。
言われるがまま先輩はアクセルを踏み込んだ。車が急発進し、ドンと強い衝撃があってから車が止まる。荒い息を繰り返し、ハンドルに寄りかかって先輩は呼吸が落ち着くのを待った。
幽霊やってやったぜ、やった。
しばらくそうしていた先輩はふと気になって顔を上げた。気づくと女はいなくなっていた。だが女が幽霊だったのならさっきの衝撃は何なんだろう。そしてふと気づくと助手席の友人がいない。扉が開く音はしなかったはずだ。だとしたら友人はどこへ。先輩は何かに誘われるように車を降りた。恐怖はすでになく妙に頭が冴えていた。その時には霧は晴れていた。そして車の前方、ライトに照らされた先で友人が冷たくなっていた。事件は警察沙汰になり、先輩は殺人の罪に問われ刑務所に入ることになった。先輩は今でも刑務所の中で叫び続けている。
俺じゃない、霊があいつを殺したんだ。
以上、肝試しっていう題名の話で出した。で、次、行く前にジータレス読み。445、音楽なんか別にええんや、おっちゃんの声さあれば、と。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざっす。で、446、おっちゃんこんばんは、久しぶりっす、と。ばんはっす。で、最近変な時間の配信だったから、生で聞けなかったから嬉しいわ、と。確かに、やってた時って、なんか、4時とか、なんかそんな時間にやってたんだっけな。うん、3時とか4時とかなんか妙な時間にやってたんですよね。なんかこんぐらいの時間にやるのは久々なのかな。で次47話目はーいさんで無題。 1台6人で霊感のある D を含め6人でとあるハイトンネルへ行くことになりました。トンネルの前まで着き、運転手がみんなに、着いたよ、本当に中まで行く？怖くない？と入りたくない気持ちは分かりましたが、行く、大丈夫だよ、何も怖くないよと私はワクワクしながら返事をし、一度トンネルを通り抜け、Uターンをして、トンネルの真ん中でエンジンとライトを切ってクラクションを2回鳴らしました。タンタンタンと突然車を激しく叩く音がして、急いで車を走り出しました。すると D が、気持ち悪いから外の空気を吸いたいと。急いで車を止め、みんな外に出て、さっきの何の音だろう、怖かったとワイワイキャージャー言っていたら、 D が、誰か私を呼んでる、早く行かないと、うわーと突然山の中へ走り出しました。その後を急いで追いかけて引き止めていたんですが、 D の興奮が収まらないまま車へと連れ戻されてきました。力の強い友達が D を押さえつけ、30分くらいで冷静さを取り戻しました。その後突然すごい速さで真っ暗な山へと走り出し、お願い、ちょっと待って待ってね、痛いよと、私は急に尿意を催し、真っ暗な山へ枝で足に傷をつけながら急いでみんなから見えないところまで行き、おしっこしました。とてもすっきりした顔で車へ戻り、山へ降り、明るいところへ行って車を見ると、車内からすごい数の手形がありました。 D の記憶はトンネルから全くないみたいです。以上、無題っていう題名の話でございました。ちょっと横がなった。で、ジータレス読み447、最近のお茶ラジオは夜目覚めたらやってたって感じのバカだったなと。まあそんな感じですかね。百物語2014がそんな感じだったのかな、ずっとって言っても2回とか3回とかだけど。でね、次第48話目、マダムさんで函館までドライブっていう題名の話。北海道の道央自動車道高速道路が札幌苫小牧までしかなかった頃の昔の話です。ある夏の夜、友人2人が札幌から函館までドライブに行きました。当時函館までは普通に運転してだいたい6時間くらいかかりますが、午後9時ごろに出発して現地に着いたのは午後11時半ごろだったといいます。近道があるわけではないし、時速200キロでノンストップで走ったとしても到底たどり着けない時間です。道中はカーラジオを聞きながら、その時間帯にかかる番組を聞いていたので間違いがない。飛ばすこともなく普通に走っていたそうです。もちろん本人たちが一番不思議がって、到着時間は何度も確認したそうです。絶対にありえないことなので今でも不思議な話として心に残っています。以上、函館までドライブっていう題名の話でございました。んで、次第49話目、怪人さんで W 駅の怪っていう題名の話。これは都の制服を、失礼、もう一回いきます。 W 駅の会っていう題名の話。これは都の西北のそばにある駅構内のお手洗いでの話。 24時ごろ飲み会のあと大きい方の便意を催した私は駅のお手洗いに駆け込みました。小さいお手洗いですが、幸いなことに洋式の個室が空いており、そこにこもりました。しかし私が入ったすぐあと駆け足の音がすると一息ついて、その足音の主は私の個室の扉にドンと寄りかかったのでした。ああ一足違いだったなと思いながら用を足していました。扉の前の方には悪いけど便の通りが悪くなかなか終わりません。そのうちどこかに行くかなとも思っていたのですが、その方も緊急事態なのか扉の前から動きません。扉一枚隔てて足踏みや息遣いが聞こえます。少し苛立っているような気もします。私もなるべく早く終わらせると、どうもなどとすまなそうにして会釈しながら個室を出ました。誰もいない。えっと思わず声が出て辺りを見渡したが、もとよりお手洗いは一別して見渡せるような大きさである。向かいの和式個室は空で、洗面所にも誰もいない。改札口へ向かう廊下へ飛び出したが人影はない。気のせいかなと思い直し洗面所へ戻り手を洗っていると、私が入っていた個室の横にもう一つ個室があることに気づきました。なんだ隣の個室に誰か入っていただけかと思うのもつかの間、よく見るとそれは台の個室ではなく細く小さな用具入れでした。全身そうけ出しました。私は急いでその場を立ち去りました。あの時あの用具入れを覗いていたらどうなっていたのか、何を見ることになったのか、今では気のせいだったんだと自分に言い聞かせるようにしています。以上 W 駅の会っていう題名の話でございました。で次第50話目半分抜歯太郎かな、歯を抜くの抜歯に太郎って書いてある抜歯太郎さんで、おもちゃの電話と消えた訪問者っていう題名の話。15年以上の前の話になりますが、私の曽祖母、お祖母の母が亡くなった時に起こった不思議な現象のお話をいたします。曽祖母が亡くなる数日前から危篤の知らせが入っていましたが、曽祖母の入院先が北海道、祖母は私たちと長崎県に住んでおり遠方であることと経済上の事情も相まってすぐに向かうことはできませんでした。そんな折17時ごろ学校から帰った私が一人で留守番をしていると、突然物置部屋に使っている部屋からプルルルルプルルルルと電話に似た音が突然聞こえてきました。家族の携帯電話が鳴っているのかと思い見に行きましたが、それらしいものは見当たりません。プルルルルプルルルル、そもそも物置部屋に携帯電話があることがおかしいのですが、音のする場所を探っていると段ボールの中で音がしています。中を開けると弟が昔遊んでいた携帯電話型のおもちゃが鳴っていました。何かの拍子にボタンが押されたんだろうな、そんなことを思いながらボタンを押して電源を切ろうとしたのですが音が鳴り止みません。困っているとガラガラガラッと隣の居間の窓が開けられた音がしました。 S ちゃんいるかい?とお年寄りの声が聞こえました。 S ちゃんとは祖母の名前で、町内会の人が用があって訪ねてきたのかと思い慌てて居間に向かったのですが、誰もおらず窓が開けっぱなしになっているだけでした。外を伺っても誰もいません。 おかしいなと思いながら物置部屋に戻ると、さっきまで鳴っていたおもちゃの電話が止まっていました。何だったんだろう。釈然としませんでしたが、おもちゃの電話を段ボールに戻そうとしたところ、ゾッとしました。おもちゃは電池で動く仕組みなのですが、電池が入っていなかったのです。ちょうど祖母が帰ってきたので、先ほどのおもちゃと消えた訪問者の話をしました。実はね、親戚から先ほど曽祖母が亡くなったとの知らせがあったばかりだったそうです。きっと私に会いに来てくれたんだろうね。それ以後、おもちゃの電話が鳴ることは二度とありませんでした。あれは虫の知らせというやつだったのでしょうか。以上、おもちゃの電話と消えた訪問者っていう題名の話でございました。で次、51話目、マダムさんで道路でお絵描きっていう題名の話。結構昔の話になりますが、ある夏の日、夜中に友人と二人でドライブしていました。簡素な住宅街の上り坂の幹線道路を走っていると、前方の車道に子供がいるのが見えました。這いつくばって道路に何かを書いている風です。当時はチョークで地面や道路に落書きするなんていう子供の遊びが珍しいものではなかった時代です。先ほどからこの付近を走っているのは私たちの車だけで、対向車も後続車も見当たらず、道路は閑散としてましたが、それにしても危ない。しかもその子は私たちの車が近づいても避けることなく、ずっと下を向いてお絵描きを続けていました。蛇行してその子を避けて通り過ぎましたが、まるで周りのことは意に介さずという感じで顔を上げるわけでもなく、自分の行為に没頭しているようでした。通り過ぎてから振り返ってもまだそこにいました。車が遠ざかって見えなくなりましたが、白いランニングで短パン、小学校中学年ぐらいの少年、人通りも車通りも全くと言っていいぐらいないこんな路上で、しかも時刻は深夜2時過ぎ。性のある人間としか見えなかったのですが、この世ならざるものだったのかもしれません。どっちだったとしても、薄ら寒い経験でした。以上、道路でお絵描きっていう題名の話でございました。で、今日結構バンバンする、てかレスがねえと早い。第52話目、 UTF16 さんで気がつくとっていう題名の話。以前派遣現場で一緒に仕事をしていた福本くんの話。ある夜、福本くんはずっと残業続きのクタクタの状態で、乗客もまばらな終電近い電車に転がり込んだ。あいにく電車は各駅停車だったが、とにかく座りたかった彼はまあいいやと思いながらぐったりと座席に沈み込み、それからの記憶がない。どれくらい時間が経ったのかはわからない。意識がなくなっていたのは一瞬だったような気もする。 なんだかやたら寒くて冷え込んでいるのにふと目を覚ますと、なぜか辺りは真っ暗だった。え？と反射的に寝過ごしたとハッとなったが、事態はそういう状況ではないようだった。福本君は電車の中ではなく、どうやら屋外にいるようだった。どこかの小さな駅のホームのようだが、全く見覚えのない駅で、しかも明かりも人の姿も全くない真っ暗なベンチに座っていた。
どこだここ。
まだぼんやりとした頭のまま彼は辺りを見回したが、やはりまるで知らないところだった。月明かりの下、腕時計を見るとすでに午前2時を回っていた。季節は晩秋だったが、やけに寒く体が冷え切っており、コートを体に巻きつけてガタガタと震えた。どうしてこんなことにと、まだ混乱しながらも、とにかくどうやって帰ろうかと思っていると、向こうの方に改札口のようなところが見えた。真っ暗で無人だったが、ここがどこかはわかるだろうと見に行くと、改札口のようなところの向こうはなぜか急な下り斜面になっており、コンクリートで舗装されている斜面にはレールが敷かれて、ずっと下の方にまでレールは伸びているようだった。福本君がいたところは某私鉄の小さな支線の観光地になっているケーブルカーの終点だった。福本君が乗り込んだのは地下鉄で、その私鉄とは連絡していない。しかもその観光地のケーブルカーは夜遅くまで動いてはいない。福本君は自分がどうしてこんなところにいるのかさっぱり分からず、辺りをうろうろとしてみたが、小高い山のてっぺんにある観光地の駅の周りには人気のない真っ暗な展望台とシャッターの閉まった土産物屋と神社があるだけで、近くには人家もない。また駅から降りて行こうにもハイキングコースのような山道を行くしかないようだった。夜の暗いハイキングコースを降りて行く気力も体力も福本君には残されていなかった。それゆえ仕方なく福本君は改札口の駅員が立つボックスの中で丸くなって朝を迎えた。それから福本君はひどく風邪をひき、高熱を出して1週間仕事を休んだ。どうやったら真夜中にあのケーブル線の山の上の終点にたどり着けるのか、いまだにわからないという。以上、気がつくとっていう題名の話でございました。で、次第53話目、リンゴ数さんで無題。6年ほど前の夏に体験した話です。その日私は彼氏の運転する車で高速を使い東北に向かっていました。午後4時くらいだったと思います。彼がトイレ休憩をしたいということでパーキングエリアに入りました。そこはトイレと自販機だけど簡素な場所で、売店などはありません。そのせいか利用客は私たちだけでした。私も行っておこうと思い、私たちはそれぞれトイレに向かいました。他のサービスエリアなどと違い、ここのトイレは個室が6つしかありません。なるべくきれいなところを使いたかったので、私は中を見つつ奥へ。結局どこも変わり映えしなかったので6つ目の個室に入りました。用を足しているとコツコツと足音がして、前の方に入る音がしました。私は用が済み個室から出ると、一番前のドアが閉まっていました。中からはうぅとうなり声。相手も旅行中かは分かりませんが、大変そうだなと思いつつトイレを去りました。外に出ると車にもたれてタバコを吸っている彼がいました。あとは広い駐車スペースにセミの鳴き声が響いているだけ。 利用客は私たちだけ。後から他の利用客は来てないんです。だとしたらさっきトイレに入った人はどこから。場所は高速道路です。徒歩で来る人なんているわけがない。何かおかしいと思ったのでそのことを彼に話しました。ドアが壊れてて勝手に閉まっただけじゃない。誰かいると思ったから隙間風が人の声に聞こえたんだろと言われ、もし変質者だったら気味が悪いし、そういうことにしておくことにしました。私も彼も車に戻り出発しようとしたその時です。彼が何かいるとトイレの方を指しました。トイレの小さな明かり取りの窓、ちょうど一番前の個室のあるあたりに青白い顔のようなものが張り付いてました。すりガラス越しにもこちらを見ているのがわかります。瞬時あれは生きている人間ではないと感じました。彼は慌てて車を発進させ、私たちはそのパーキングエリアを去りました。今もそのパーキングエリアはあるようです。以上、無題という題名の話でございました。で、次くまえんじいたです読み448。風呂上がったら妙なしゃべり声が聞こえるなと思ったらおっちゃんラジオ始まってたでござる。出遅れたと、まあ、おっちゃんじゃないんですけども、てか妙なって、まあ、妙かもしんないけども、まあ、何言ってんのっていう感じのあれですからね、突然そんなの流れたら気持ち悪いですけど。で、次、第54話目チャゴさんでのっぺらぼう。ある時会社の飲み会でとある同僚の隣になったことがありました。飲み会はだいぶ盛り上がって寝始める人や帰る人もいる中、お酒が強い私と同僚はほとんど飲み比べのようになっていました。しばらくしてふと同僚がグラスを乗せる紙の丸いコースターに人の顔を描いていることに気がつきました。随分子供っぽいことをするなと思った私は、それ何してるのと同僚に尋ねました。すると同僚はああと返事をして、酔っていると思って聞いてと言いました。鼻からそのつもりだよと私が答えると、同僚はこんなことを言い始めました。実はさ、俺昔からしょっちゅうのっぺらぼうを見るんだよ。同僚の地元は温泉街で、家にあるお風呂に入るよりも近所の温泉に行くことの方が多いような土地だったそうです。同僚は毎日夕方になると近所の同級生たちと温泉に行っていたのですが、温泉は朝の5時から開いており、たまに朝風呂に行くこともあったのだとか。そんな彼が小学生の時、朝風呂に行くと一人のおじいさんが体を洗っていました。同僚がおはようございますと背中に声をかけると、おじいさんはあーいおはようと答えました。その声と喋り方で同僚は近所のあのおじさんだと分かったそうで、自分もお風呂に入って体を洗うことにしました。しばらくして同僚が湯船に浸かろうとした時でした。おじいさんがふと、きれいになったかと聞いてきたそうです。声につられておじいさんを見ると、おじいさんは目も鼻も口もなかったそうです。怖くなった同僚は慌ててお風呂を出て一目散に家に逃げ帰ったとのことでした。この話を聞いて私が、狐にでも化かされたんじゃないのと言うと、同僚はそれならよかったんだけどと歯切れの悪い言い方をしました。気になって話を聞いてみると、実はそのおじいさんはその日の夕方警察に捕まったのだとか。何でも前の日の夜奥さんと口論になって殺してしまったそうで、 同僚と一緒にお風呂に入っている時にはすでに奥さんを殺した後だったとのこと。ニュースにもなったからびっくりしてさ、それから俺なんかわかんないけど、丸を見ると怖くなるっていうか、どうしても顔を描いちゃうんだよね。そんなことを言いながらコースターに顔を描いている同僚に、へえ、不思議なこともあるねと言っていたのですが、私はあることが気になっていました。それは同僚が最初に言ったセリフ。実はさ、俺昔からしょっちゅうのっぺらぼうを見るんだよ。殺人を犯した人が同僚にはのっぺらぼうに見えるのだとしたら、彼は今までどれくらいののっぺらぼうを見てきたのでしょうか。以上、のっぺらぼうっていう題名の話でございました。で次行く前にジータですよ。449、あら、おったん来てたのねと、まあ、おったんじゃないんですけども来てます。はい。で、次、これなんて読むんだ、これ俺なんて読むんだよ、名前がわかんねえ。第55話、これなんて読むんだっけな、蓬莱か、蓬莱、なんか中国っぽいなと思ったんだけど、蓬莱さんで、たどり着けない聖地っていう題名の話っていうか、今回の百物語のこの2014話、1話1話が、今までやってきたのに比べるとすごい長いんですね。これ実際こう当時行われてた時はどれくらい時間かかったんだろう。今までより絶対時間かかったと思うんだけどな。まあいいや。たどり着けない聖地っていう題名の話です。いきます。これは友人との会話を文章にしたものです。彼は霊は一切感じない、むしろそれを楽しんでいる感じのタイプ。ある日、いつもの居酒屋で飲んでる時に心霊の話になった。お前は心霊とか信じるか？富士の樹海にテントを張って数日過ごしたら面白いかもな。で、本気で言ってる人間で、聞いてみると結構悪さもしてた。霊なんて見えないから怖くないって。子供の時夜中に墓場に行って、お墓の前で牛蜜時にカッターを歯に仕込んで鏡を見たら後ろにヤバいものが見えるって怪しげな儀式を聞いて試したんだ。でも結局何もなかったし、その時歯茎にカッターの歯が刺さって血が止まらなかったのは困ったな。腹が立ってお墓におしっこかけてきてやったな。あと昔コックリさんが流行ってる時にわざと10円玉の指を強引に皆殺しって動かしてやったら、参加してた女子生徒の何人かが本当に具合が悪くなって、その子たち1週間ほど学校を休んでたっけ俺はそれを見て腹の中で笑ってたな。要は集団ヒステリーってやつだ。そうやってケタケタ笑う友人を見て、こいつは一生霊とは縁がないなって思った。しかしふっと思い出したように、彼はでも今でもなぜか不思議だなって思う出来事があるな。ユタって知ってるか？ユタ？霊媒師のことだろ。ここからいわゆる体験談になるのです。彼は沖縄出身で、知らない方もいらっしゃると思うので、彼女らユタとは沖縄の独特の霊能者の呼称です。巫女とかシャーマンと呼ばれる人たちのことです。まれに呪術めいたことを行ったりすると聞きました。 彼にとってユタは意外に身近な存在だったらしいですが、小学6年生の時、ユタの聖地に興味本位で行ってみたくなって、そこで何か起こったらそれを夏休みの自由研究にしようと思い立ったんだ。要はユタの女性たちが狩猟場で使っていたところなんだけど、そこって男子禁制って言われている場所で、地元の男にお年寄り連中は絶対に場所を言おうとしないんだ。でもいろいろと情報を集めて、ある程度ここだなって場所は割れたんだ。でとりあえず計画を立ててお金を貯めて、いざ聖地へ行こうって時の3日前に、友人たちとグラウンドでサッカーをしている最中にボールを蹴るつもりが地面の出っ張ったところを思い切って蹴って左足を骨折してな。そのまま病院へ運ばれてレントゲンを取られてギブスつけられて痛み止めを処方されたけど、実は俺は薬のアレルギーがあって、薬アレルギーの旨をドクターに告げたんだけど、たまたま同じ名字の人物がいて全然合わない薬を処方されて、そのショックで2日間意識不明になってな。あと5分処置が遅れてたら助からなかったと言われて、その年はそれで聖地巡業は断念したんだ。まあ偶然だろうな。2年目の年の中学1年生の夏休みに、また自由研究で例のユタの聖地に行こうと思ったんだ。でも行くと決めた前日に俺を含める家族全員が食中毒になったんだ。未だに原因はわからない。またまた入院してしまって、夏休みラスト4日目だったし、下痢はひどいし仕方なくその年も断念した。まあこれも偶然だろうな。3年目、中学2年生の夏休みに、今度こそは絶対に行くぞって決めて、また例の場所へ行こうと綿密な計画を立てたんだ。行くと決めた日の5日前に家族で車でドライブに出かけてて、俺は後部座席に座っていて、そのドライブ中に俺の後ろの座ってた席に横から狙い撃ちするようにホロのつけたトラックが追突してきて、シートベルトしてなかったから思いっきりガラスに頭を痛打してな、気を失って額から血がダラダラ流れて気を失ってな、気がついたらまたも病院のベッドの上だったんだ。2週間ほど入院して、退院の時はすでに学校が始まってから、その年もユタの聖地巡礼は断念する形になってしまったんだ。4年目、中学3年生の夏休み、今年こそは何もないように早めにきちんと計画を練って、その年は前回のこともあって早めに計画を立てたんだ。その時は友人にも声をかけて、行こうと意気込んでた心霊好きな友人2人を誘えることに成功した。出発2日前に余裕があったし、俺を含め一緒にその行く友人と関係ない2人、全員5人で近くの浜辺でバーベキューして海水浴をしていたんだ。その海でみんなで泳いでいて、一緒に行く2人が同時に溺れたんだ。しかも肩がつく程度の浅瀬でな。俺ら3人は必死に救助して浜辺に引き上げたら、2人の両足首にくっきりとミミズ腫れができてた。沖縄はクラゲもいるからそれに刺されたと思ったけど、他の友人は手の跡に似てるとか騒いでたよ。そのおかげで2人ともビビって聖地行きはキャンセルしたけど、俺は1人でも行くぞって意気込んでいたよ。で、当日はもしやの沖縄独特の台風が来るかもしれない天気だった。まあ大丈夫だろうと思って部屋で寝てたんだ。いきなりドーンって感じの衝撃があって、気がついたら部屋の柱が落ちてきて、壁に穴が開いて屋根も一部壊れてて、それは庭のヤシの木が折れて俺の部屋だけに倒れてたんだよ。柱に挟まれ動けなくなったけど、どうにか抜け出して家から家族で祖母の家に避難してな。台風が去った次の日、ヤシの木をどかして部屋の片付けをしてたんだ。部屋には行くための準備をしていたリュックがあったんだけど、中には食料とか衣服などを入れてて、行くまでのバスの乗り継ぎ、タクシー代として6000円だったから、カンカンの中に入れてたんだ。でもなぜかリュックはあるのに、中からカンカンだけがそっくり消えていて、あたりを探しても見当たらなくって、また仕方なく断念したんだ。次の年に高校を中退して上京したから、結局は行けずじまいでな。確かに偶然っぽいといえばそうだが、余談があってな、実は4年前に聖地に行こうって誘った友人のうちの1人だけど、あのあとすぐ家族に不幸があってな。 突然父親が倒れたんだ。で、介抱していた母親が疲労から卒中になって半身不随。ちょっとして弟が家の前で突然車の交通事故。家を出た途端、突然車にはねられて重傷でそのまま入院。あまりにも不幸が続いていたので大騒ぎになって、何かの呪いかと噂になってしまって、結局ユタを呼ぼうってことになったんだ。内容はよくわからないけど、お祓いしてもらった土地にその儀式で鶏の首をはねたらしい。多分身代わりなんだろうな。まあ結局不幸は収まったんだけど、働き頭の父と母は亡くなってしまった。その後、父が隠していた借金が発覚してな、家を差し押さえという状態になってしまった。友人は借金返済のために働き詰めになってな、3年くらい頑張ってたかな。友人は借金返済のために頑張っていたけど、あと 2,3 ヶ月で差し押さえ期限が近づいてたんだけど、その最中にそいつは車で事故し、たまたま助手席に座っていたらしいんだけどな、こうか不幸かそいつは生命保険に入っていて、おかげでその金でどうにか借金は返済できたんだな、返済できたんだ。でな、その依頼したユタってのが例の聖地で修行を積んだ人物だったんだ。以上、たどり着けない聖地っていう題名の話でございました。で、次イクメンジータレス読み、450聞かせていただきますと、アザースで451、ユタの修行場、修行場で例の森川公園大山貝塚 3S かって書いてあるんですけど、もう何言ってるのか全然わかんないですけど、例のって書いてあるけど、その3つがなんか、てか 3S って何、まあよくわかんないけど。で、452、イサムさんこんばんは、と、晩はです。今年の配信は2回目だったかな、遅れながら明け嫁、今年も BGM にさせてもらいます、と。2回目、あれ2回目だっけ、あ、2回目か、2回目、あ、俺結構やってねえな、1月6日かこの前。なんかもうちょっと自分やってる感あったんだけど、やってねえわ、3週間ぐらいやってない、3週間まで行ってないけど、あ、そうだよな、3週間は行ってないけど3週間近いんだ、結構やってなかったな、はい、すいません。で、453、おっちゃんこんばんは、聞かせてもらうぜと、おっちゃんじゃないですけど、バンバです、あざっす。で、454、マジか、ユータ最低だなと。ユータじゃねえけど、ユータだけどね、カタカナでユータって、まあ漢字でなんかあんでしょうけど、ちょっと忘れましたね、ないのかな、まあいいや。で、次、第56話目、みかん山さんで、黒い神様っていう題名の話。自分の祖母が生まれた東北の漁村の話。昔そこの村に信心深いおばあさんがいて、どこからか拾ってきた白木白木の恵比寿像を家の離れの祠に祀っていた。その像を祀って以来、おばあさんは翌日の天候や漁の具合を頻繁に予言し、それがよく当たるので、いつしか村の人たちはおばあさんとおばあさんが祀っている恵比寿像を崇めるようになっていった。昭和20年頃、そのおばあさんは亡くなり、おばあさんの恵比寿像は地区を見下ろす丘の上にお堂を作って安置された。村の者たちはよくそのお堂に手を合わせていたそうだ。しかし数年経った頃から、お堂の中の真っ白だった恵比寿像が黒っぽくなっていることにみんな気づいた。 木でできたものだからそういうこともあるだろうと思っていたが、象の黒ずみは年々ひどくなってほとんど灰色に近い象になってしまった。さすがに村の人たちも気味悪がって、何か不吉なことが起こるんじゃなかろうかと思い始めた。ある時、通りすがりの旅の山伏が、この象は多くの薬を吸いすぎて薬の塊になっておる、祈祷して薬を浄化しないと村に災いが起こるだろうと言ってきた。祈祷を頼んだところ、当時としては高額な金額を要求されたが、丸一日の祈祷の結果、恵比寿像は見事に元の白い像に戻った。みんな大変驚き、信心深い村の人たちはこりゃ大したものだと満足していた。それから数年は何事もなかったが、ある年の春、また恵比寿像の様子がおかしくなってきたので調べてみると、恵比寿像の表面が剥げてきているのが分かった。あの山伏は像の表面に白い塗料を塗っただけだったのだ。村の人たちは憤慨したが、それ以上の問題があった。塗料の剥げた下から出てきた恵比寿像の肌は以前に増してどす黒い色になり果てていたのである。いよいよ不吉な予感高まる中、5月になって恵比寿像の置いてあるお堂が深夜に急に発火した。村の人たちは大変だとお堂に駆けつけたが、すでにお堂は全焼で、恵比寿像は真っ黒の炭になってしまった。突然の火事に驚いた村人がだんだんと集まってくるうちに周囲に変事が訪れた。突然、轟音とともに巨大な津波がその地区を襲ったのだ。周囲の村が大きな被害を出し、その村も多くの家が倒壊したが、住人は丘の上のお堂に集まっていたため、死者はほとんど出なかったという。津波の原因は外国の地震だったそうだが、村人の日頃の信心に恵比寿像が答えてくれたのかもしれない。以上、黒い神様っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、455、おっちゃんゲームかなんかに夢中やったんと、ですねまず一つは、仕事が結構バタバタしてたっていうのが一つと、確かに新しく PS ビータを買って、陶器伝っていうゲームをやってました。陶器伝極みってやつをね、モンハンもどきなんですが、面白くてね、またそっちをやってるせいで配信がおろそかになっておりました趣味は自分は変な話、配信もそうですけど、ゲームも好きなんで、最近その何だろう、ガーッとものすごいハマってやるっていうのは非常に減ってきたものの、やり始めてハマるとやっちゃうね。で、456、ユタ州いいとこよ、一度はおいであると。お前何人だって話だけど、ユタ州だから、デリカットだと思うんですけども、あるって言ってますから中国人なのかもしれないですけど、分かりませんで、457、ソウルジャムが濁ってって書いてあるんですけど、あれジェムじゃなかったっけ、あれ、ジャムじゃないと思うんですけど。で次、いやこれ難しいな、第57話目クズさんで声っていう題名の話、これは難しいね。これは声でっていうか読んでこう表現するのは難しいな、これ。普段はメールでやり取りしているのに、その時だけはなぜか電話で話をした。でさ、このご時世つさに仕事がある だけいいのかもしれないけど、つさ毎日残業でさ、帰るのもいつも10時つさくらいになってさ、 その日はやけに彼女の声に混じってノイズがひどく聞きづらかった。そのうちノイズがどうも人の声のように聞こえてくるので彼女に聞いてみた。今テレビかなんかつけてる？すると彼女は、あ、またかとあっけらかんとして教えてくれた。ここザザ最近さ電話してザザるとよく言わザザるんだ。今テレビつけてるとザザか後ろ誰かいるとか、他にも電話でなくても今何か言ったと最近になってよく聞かれるようになったと彼女は言う。その時ちょうど会話が途切れてほんの少し沈黙が降りた。
ザザザザ
ブ
ザザ、
やっぱり人が喋っているように聞こえる。こちらが聞き取ろうとしているのを察してか彼女も息を潜める。耳を澄ませ受話器の向こうに神経を尖らせると、
そるえささ
と聞きづらいノイズに混じってわずかに聞こえた一つの単語。気のせいかもしれないけどこの声逃げろって言ってない？恐る恐る切り出すと、怒るかと思った彼女はむしろ持ち前の明るい声で、やだ怖いこと言わないでよ、逃げろって言って何から逃げるっていうのよ、そもそもどこに逃げればいいのよ。そうだよね、やっぱり気のせいかな、ごめんね変なこと言って。そう言って他愛のない話をしてから電話を切る。2011年3月7日それが彼女の声を聞いた最後になった。以上、声っていう題名の話でございました。これはなんかちゃんと SE 入れてた方がいいと思いますね。で、ついごめん、ジータレス読み458、いつできた話か知らんが東北で津波とかって書いてあるんですけど、なんか昭和20年頃うんぬんかんぬんとか書いてあったから、そんぐらいの昔の話ってことかな。で459、家の冷蔵庫の中も正月電源切ってたら黒くなってた、祈祷師呼ぶかなと。それもね、なんか清掃業者呼んだ方がいいと思うけどね。で460、陶器伝自分もハマりましたと。鬼と人との独特の世界観が面白いですよね。鬼のデザインもかなり高評価です。ただ一部の鬼のあれの動きはストレスマッハでしたと。自分はまだ初めてこう陶器伝なるものをやってるのでまだ大して進んでませんで、自分は普通に今まだ面白いなっていう感じなんですけど、なんかモンハンとはまた別のこうパクリゲーなのかなと思いきや、なんかもうちょっとこうスマートになってて非常に面白い。モンハンもモンハンで面白いんですけど、そっちをやってからこっちをやると、まあ、こっちの良さも分かるかなっていう感じのやつでしたね。面白いです。で、次、第58話目、 UTF16 さんでクワっていう話。弟の友人の野崎くんは学生時代倉庫作業のバイトをしていた。運送会社の倉庫の中で段ボールに入った商品の詰め替えをしたり、出荷時に入れ忘れた付属品などを入れたり、商品規格が印刷されたシールを延々と貼り付けたりといった作業内容だった。ある日も倉庫で炊飯器の入った段ボール箱をひたすら開封する作業をしていると、箱の中に炊飯器ではない妙なものが入っていた。それは人の頭ほどの大きさで丸い形をしており、縁が白くて真ん中あたりは濃い茶色で、その中心は黒い。はじめは何かわからなかったが、どうやらそれは大きな目玉であるらしかった。 段ボール箱の中いっぱいに収まっている大きな目玉は、野崎くんをよく見ようとでもするかのように真ん中の黒い瞳の部分がクワッと拡大した。野崎くんは声にならない声を上げた。その後の記憶がない。どうやらそのまま混沌してしまったようで、様子を見に来た倉庫会社の社員に段ボール箱の中で倒れているところを発見され、事務所に担ぎ込まれた。野崎くんが事務所で意識を取り戻すと、社員たちが貧血でも起こしたのか、救急車を呼ぼうかというので、何か変なものが段ボール箱の中にいたようなと、まだぼんやりとした頭で答えると、ああ、そうと社員たちは顔を見合わせ、それきり何も言わず、その日の帰り間際に、これ取っときなと、なぜか課長が5000円札の入った封筒をくれた。現場にはいくつかの倉庫があったが、以降目玉を見た倉庫では野崎くんが作業をすることはなかった。以上、クワっていう題名の話でございました。で、次ごめん、ディジータレス読み。461、3.11 の時、昭和の初めくらい津波あったって言ってたよねと、その時に波がここまで来たっていう、日がみたいに作ってて、そこより上に住んでる集落があるとかと。ああ、なんかあんなことやってたよね気もすんな。ちょっと自分も記憶がちょっと曖昧になってるんですけど、なんかそういう日が立てられてたっていうのなんかあったよな、なんか見たような気すんな。で、462、オメガ原発、どうにか無事だったのって、過去の津波を鑑みたからとか言われていたようなと。あ、そうなんだ。その辺ちょっともう自分は微妙です。記憶がすでに、まあ、でもそういうのがあったからあれだったんだ。なるほど。で、次いきます。第59話目。磯部さんで観葉植物の話。ある時、父と母と私、家族3人で近所の大型スーパーに行った。ちょうど何かのキャンペーンをやっていて、1人1つずつ観葉植物がもらえた。3人それぞれの分としてリビングの日当たりの良いスペースに並べておいた。1週間後に母が倒れ、間もなく死んだ。持病もなかった母との突然すぎる別れだった。時を同じくして母の植物は枯れた。母が倒れる直前まで青々としていた葉っぱがみるみるうちに枯れた。それからしばらく経ち、今度は父の植物に元気がなくなってきた。やがて父から打ち明け話をされた。交際している女性がいるという。父は家族ではなくなった。父の植物もすぐに枯れた。家族がいなくなるたびに家族でもらった観葉植物は消えていく。それとも自分自身が他のもののエネルギーを吸い取ってしまっていたのだろうか。悪いオーラのようなものを自分の周囲にまき散らしてしまっていたのだろうか。一つだけ残った私の観葉植物は部屋の片隅でポツンとしながらも、今でも不自然なほどに元気で成長を続けている。以上、観葉植物の話っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み463、チリの地震から昔の津波と。なんかそういうのもあったと思うけど、そのあってんのかな、その時期的に。まあチリの方であったやつがこう来たっていうのはなんかやってたような気がするけど、今日65までやろうかな。ちょっと長さが分かんないけど、時間的にそんぐらいかな、限界は。で、第60話目、酒粕さんで東京オフっていう題名の話。 2チャンネルの心霊スポットオフで心霊スポットへ突した時の話。その日は都内で待ち合わせをして現地へ向かったんだけど、一人待ち合わせ時間に間に合わないのがいて先に出ちゃったんだ。一応遅れたやつには待てないので出発することをステアドで伝えました。1箇所目2箇所目ってスポットを回っていた時にその遅れたやつからメールが来たんですね。現地待ち合わせしたいですとか、次はどこに行きますかって。最初は断りの返信をしてたんだけど、こっちは車で相手は電車だから到底スポットで待ち合わせすることが難しいの。もう終電の時間も過ぎてたしね、釣りだろうなってことで返信するのはやめました。深夜3時に千葉最強の東金東金の丸々ハイホテルに着き、俺はユーストで配信始めてぐるぐる回り始めたんだけど、2階にいる時に何人か女性の声聞いたりとか、1階の時は2階で足音が聞こえたりとか、配信見てた人からは女性の声が聞こえる、配信してる人の隣に霊らしきものがいないかってコメントが入ってきて、俺もビビりながら前後左右確認したんだけど全く分からず、動画にも何も映っていないようだった。同行者には話してないんだけど、ハイホテルを出た後に携帯をチェックしたらステアドにメールが10件ほど来ていた。遅れたやつからのメールだった。全部は確認しなかったのだが、3時頃の3メールくらい確認したら、丸々ハイホテルに着きました、もう中にいますか、今あなたの隣にいます、早く気づいてくださいとかって内容だったんでびっくりしちゃって、2チャンスレでもユーストでも突時は通報対策でスポット名伏せてたから、遅れたやつが丸々ハイホテルに俺たちがいることってわかるはずないんだよね。配信中に俺の横にいた霊らしきものってその遅れたやつだったのかな。俺霊とメールのやり取りしてたってこと。気持ち悪かったんで使ってたステアドのアプリは削除したよ。以上、東京オフっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み464、東金、させん、わかりませんでした自分漢字読めないし地名もダメなんで、地理クソ弱いんでね、漢字も弱いけど地理もクソ弱いですからね、何が強いんだって何も強くないんですけど、はい、英語も弱いしね、はい、で、次第61話目ぬこさんで飛ぶもの。これは私が唯一体験した不思議な出来事。今から5年ほど前の早春の黄昏時、私は自転車を引きながらとぼとぼと家路をたどっていた。時刻は5時半ごろだっただろうか。辺りは薄暗く、大気もひんやりと冷たかった。ふと空を見上げると白い光点が空を飛んでいるのが見えた。一瞬飛行機かなと思ったが、よく見ると動きがおかしかった。その光点は左右にふらふらと移動しながら飛ぶという奇妙な動きをしていた。それは東の空から西の空へと飛んでいきやがって飛んでいきとおかしい続きそれは東の空から西の空へと飛んでいき、やがて私の視界から消えていった。あの光は何だったのか、あれから5年経つが今でもわからない。以上、飛ぶものっていう題名の話でございました。飛んでいきやがってって読めちゃうよね。点が欲しかった。あ、分かんなかった、すみません。 で、次ごめんジータレス読み465、チリ地震、1960年マグニチュード 9.5、 最大で 6.1 メーターの津波が三陸海岸沿岸を中心に襲来し、日本の各地に被害をもたらしたと。 6.1 メーターで、466、地名は難しいからね、俺も交通情報でよく聞く名前だから知ってただけと。なるほど、全然、え、なんでそんな読み方すんのっていうのもあるけど、まあ、東金ぐらい読めよっていうことだと思うんですけどね。で、467、おっちゃんって男気があるよねと、うん、意味が分かんないですけど、どこからそれが出てきたのかよく分かんないですけど。で、468、飛んでいきやがって、確かに合ってると。まあ、合ってるんですけど、飛んでいきやがてなんですけど、飛んでいきやがってっていう、点がないからね、ちょっと間違えましたね。で、長え、次の次の長いな、こりゃ長いぞ。65までいけんのかこれ。62話目、 UTF-16 さんで作業現場、これは長いぞ。これ4話分ぐらいあるぞ。これ3話分か4話分ぐらい。派遣現場で一緒に仕事をしていた中尾くんから聞いた話。以前中尾くんは某個人商店のプログラム作成を担当していた。開発作業場所に提供されたのは商店裏庭の2階建て倉庫の2階の6畳ほどの狭い部屋だった。そこにリーダー、設計者、プログラマー、テスト担当者といつも6、7人の20代から30代の男性ばかりがひしめいて作業をしていたという。プログラムの多くは自社ですでに作成されていたが、それを本番環境に乗せて調整するのに手間取り、本番稼働日を目前に毎日終電帰りを余儀なくされていた。本当なら徹夜の突貫作業をして遅れを取り戻したいところだったが、その現場ではできなかった。その現場は半端なく出るところだったので、商店のオーナーたちもそのことはよく分かっており、そこにはあまり遅くまでいない方がいいよ、徹夜作業をするのはいいけど何かあってもうちは知らないからとはっきりと釘を刺されていた。商店のオーナーや家族たちも同じ裏庭の敷地に建てられた家や店舗の2階に住んでいたが、そこでは妙なことは起こっていないようだった。作業現場に提供された倉庫というのは古い木造モルタル建ての建物で、もともとは倉庫として建てられたものではなく、普通の住まいとして建てられたらしい家だった。実際、建物のあちこちには生活臭のあるテーブルやタンスや本棚や子供の玩具や、オークションに出せばレトロ品として売れそうな古いテレビやラジオが乱雑に置かれており、タンスの引き出しにはほこりまみれになって変色した衣類がきちんと畳んで詰まったままになっていたという。そういったものを隅に押し合って、商店のイベントの看板や景品の残りやもう使わないようなものがまた乱雑に積み上げられているだけの倉庫とは名ばかりのガラクタ置き場のようなところだった。ひどいでしょ、そんなとこで作業させるのって。もちろん本番稼働でパソコンやプリンターを置くのはお店の事務所なんですけど、その事務所が狭くて僕たちの座る場所がなくて、準備作業はボロ倉庫でやることになったんです。作業をしてたのがまた真夏の暑い時期で、クーラーはとりあえずありましたけど、これまた年代物の古い、昼間はほとんど冷えないようなボロで、狭い部屋に野郎ばっかりひしめいて汗だらだらかきながらプログラム作ってたんですよ。それで痩せましたもん僕と中尾くんがブツブツ言っていた。で、そこで毎日同じ時間の頃に見られたのがね、中尾くんたちが作業をしていた部屋には高さ1メートル80センチ、幅1メートルほどのスチール製の本棚があり、棚にはプログラム使用書の分厚いファイルや環境設定マニュアル本などがぎっしりと並べられていた。それが夜の8時くらいになると、ドッスンドッスンガタガタグラグラと一人でに派手に動くのだという。 100キロ200キロのもんですよ。それが勝手にガタガタ音を立てて動くんです。それも縦揺れ横揺れ斜め揺れ入り乱れて、みんなの見てる前で。やかましいわ、そんたびに本が落ちて散らばるわ。初めはびっくりしましたけど、しばらくしたら慣れちゃって、時間になったらコンビニで買ってきた弁当を食べながら、そろそろ始まるぞ、ほれ始まったってみんなで見物するようになっちゃいました。中にはカリカリ来て、うるせえやめろとか、散らかるだろとか言って、棚が動いている前で本を拾ったやつもいましたけど、他には何も起きませんでした。また会議はこれだけではないらしく、これも決まった時間なんですけどねと中尾くんは続けた。倉庫の裏には細い路地があって、その向こうにはよその家が建ってて、路地と倉庫の間は生け垣になってるんですけどね、夜中の11時を過ぎるとそこの路地を下駄でカラコロ歩くやつがいるんです。ただ歩いて通り過ぎるんじゃなくて、僕たちがいる倉庫のあたりを何度も何度もずっと行き来し続けるんですよ。路地は舗装されていない土がむき出しの道で、昼間でも通る者はほとんどいない。夜中であたりは静かだとはいえ、地面が土なのだから下駄の音もそんなに聞こえるわけでもなさそうなのに、やけに響き、うるさいなと窓を開けてみると誰もいない。窓を開ける直前までそのカラコロという音は路地から聞こえていたのだが、僕は電車通勤だったらその時刻まではあんまりいなかったんですけど、でも何回か聞きましたよ。はじめはね、僕たちが遅くまで部屋の明かりをつけて作業してるから、近所の人が何か文句を言いたくて来てるのかなと思ったんです。でも窓を開けてもいつも誰もいないし、でいつだったか僕が帰った後に作業をしてたやつの一人がいきなり窓を開けて、うるさいって怒鳴ったことがあったらしくて、そしたら窓を開けた時にはやはり路地には誰もいなかったが、しばらくすると自分たちがいる2階の部屋の窓の真下の1階の壁がドンドンドンドンとものすごい勢いで叩かれたという。その音に部屋にいた者たちは顔を見合わせて、怒ったぞ、あんなこと言うからなどと言ったが、もう後の祭りである。そう言ってる間にも、もともとボロ屋の倉庫の壁が砕けそうな勢いで壁を叩く音は続いている。音は深夜のご近所に鳴り響いており、騒ぎを聞きつけた商店のオーナーたちが来てくれないかななどとも思ったが、その様子はなさそうだった。どうしようと皆で顔を見合わせ、いい年をした男たちが怯えまくるものの、音は依然として鳴り止まず、揃って青い顔をしていると、やがて壁を叩く音がふっとやみ、代わりにガリッと壁を引っかくような音が聞こえてきた。それになんだとまたも顔を見合わせていると、ガリッガリッガリッとその音はどうやら近づいてきているようだった。1階から自分たちがいる部屋の窓へと壁を這い上がって、皆は目を見開き、いっと歯を食いしばった表情でお互いの顔を、そして音が近づいてくる窓を一心に見つめた。と次の瞬間、路地に向かってうるさいと怒鳴った同僚が部屋にあった電気ポットを持ち上げ蓋を開けると、窓の外を見ないように顔を背けたままいきなり窓をガラッと開けて、ポットの熱湯を窓の真下にぶちまけた。音はパタリと止んだ。窓の外には何もおらず、同僚は顔を背けたまますぐに窓をピシャリと閉めた。部屋にはポットを持ったままの同僚の荒い息だけが響いた。その夜はさすがに作業を切り上げ、皆で逃げ出したという。それからも路地での足音は変わらず毎日聞こえたらしいが、もう誰も相手にはしなくなった。他にも本当にいろいろあったんですけどね、物はよくなくなったし、確かにそこにあったのにちょっと目を離したらなくなってて、とんでもないとこに移動してるとか、作業してたら肩を叩かれたとか、トイレで用を足してたら後ろから押されたりとか、1階の玄関の扉が開いて誰かが入ってくる音とか、階段を上がってくる足音がして、僕たちが作業してる部屋のあたりまで来るんだけど、見てみたら誰もいないとか、1階には誰もいないはずなのに誰かがドタバタする音がしたり、子供の声がしたり、本当にキリがないとこでしたよ。どこから持ち出したのか知らないけど、僕たちが帰ろうとしたら玄関の叩きのところにでかい洋服ダンスが斜めに突っ込んであったり、
そんなこと商店のオーナーたちはやらないし、何人かでないとできないし、でもそんな物音は全然なかったし、でリーダーと他の何人かはね。倉庫の戸締まりは商店側から予備の鍵を渡され、中尾君たちが行っていた。ある日も午前0時近くまで、作業をして、現場リーダーと 2,3 人の者が戸締まりをして、最後に玄関を施錠して帰ろうとした。玄関の戸はやはり時間が止まったままのような、真横にガラガラとスライドさせて開閉する古びた木とガラスの引き戸で、現場から出るときは玄関の明かりも消してしまうので真っ暗になり、鍵をかけるときは鍵穴のあたりを懐中電灯やペンライトで照らしていた。その日も、はい、リーダー見えますか？お、サンキューと手元を照らしてもらい、リーダーが鍵をかけているとガラス戸に映る同僚が照らしていてくれ、ている明かりの輪が何かボワンといきなり大きくなったが、リーダーは気にせずそのまま鍵を鍵穴から抜き取って振り向いた。そして、じゃあ帰りまと言っている同僚たちの後ろに大きな白い光の玉がこちらへと向かって飛んでくるのが見えた。うわわわわっとそれを見てリーダーがわけのわからない声を上げると、同僚たちも振り向きすぐ気づいて、ギャッギャッなどと悲鳴を上げてそれぞれに逃げ出した。リーダーもすぐに逃げようとしたが、その時まだ玄関の施錠確認をしていないことをなぜか思い出し、この非常事態だというのにガラス戸の鍵がちゃんとかかっているかどうか後ろ手で戸をガタガタと動かして確認しているすぐ真横を、1メートルはありそうな巨大な、しかも車のヘッドライトのように強烈な白い発光体がガラス戸を突き抜けて建物の中へと入っていった。光の玉の中には何か人影のようなものも見えたが、そんなことはどうでもよかった。リーダーは大きな発光体を目の前で見ながら施錠を確認し飛んで逃げた。もし施錠し忘れてたら責任問題だろうが、俺の立場としてはそっちの方が怖いから、幽霊よりも、と後にリーダーはぼやいていたという。結局なんとか納品できましたけどね、まずはメインの部分だけ。でも本番に載せてからも普通なら考えられないバグやエラーが出まくるし、ディスクも何度か飛ぶし、プリンターも何台か壊れるし、買ってきたばかりの新品のケーブルがどういうわけか壊れてるとか、マウスの中のボールがいつの間にか割れてるとか、もうお手上げでしたよ。僕は本番が動き出してから他の現場の担当になりましたけど、本当あらゆる意味でとにかく早く逃げ出したかったです。その商店は今も営業しており、裏庭の倉庫もまだあるという。倉庫についての曰くは、聞くなと会社から命令されていたので分からずじまいだそうだ。以上、作業現場っていう題名の話でございました。で、次くんジータレス読み、469、無茶しやがて、無茶しやがってですよね。で470、へで471、へすいません間違えて書き込みましたと、まあそこまで書かなくても、まあ書いても、まあや、まあ、ご丁寧にありがとうございます。で、次、これもそこそこあんのか、まあまあいいや、第63話目、ラドシ、ラに年数とかの年で、これラ年、ラドシかな。先輩が一人旅でしばらく滞在した某地方で夜中に鬼ごっこなどをした話っていう題名の話。先輩が一人旅でしばらく滞在した某地方で夜中に鬼ごっこなどをした話。先輩は宿代を浮かそうとして山村の掘ったて小屋のような門を安く借りた。
小屋にガスと風呂はなかったが、電気も水道もあり、トイレは水洗だし、寝具一式には新しいカバーをかけてあったので、先輩は全く不満はなかった。到着は夜で、小屋から少し離れたところにつくねんと電灯が灯っていた。ポツポツと民家があるようだったが、他に明かりは見えず、ほぼ真っ暗で寂しいところだ。先輩は早々に布団に潜り込んだ。季節は春。しかし山の夜はやはり寒かった。最初の晩はそうして過ぎた。翌朝、先輩は小屋を出ると、起伏の多い道を歩いて少し山を下りバス停へ向かった。人影はない。しかし明るくなってみると、辺りは昨夜とは見違えるような印象だった。民家はまばらだが、どの家にも美しい生垣があり、ところどころ鮮やかな花の色がこぼれていた。それらを新緑が大きく包むような、いかにものどかな山村の風景だ。やがて路線バスが来て、先輩はそれに乗って観光に出かけた。そして晩に小屋に戻り、隅に布団を敷いて寝ようとすると、と奇妙な音が鳴り響いた。電気も消して寝る寸前だった先輩は布団の中で飛び上がった。サイレンや警報などではない。しかし何かが小屋の外で音を立てている。少なくとも人間の声とは思えなかったと思う。人間だったら逆に怖い。が、ずぶとい先輩は疲れて眠いという理由でそのまま寝ることにした。しばらくの間その音は続いたが、先輩は布団をかぶって無視して眠った。二日目の晩はそうして過ぎた。翌日、先輩は温泉巡りに出かけ、晩に戻ってきて寝ようとするとまた、と野犬か何か獣の吠え声か。脅かしてやるから逃げてくれ。先輩はそう願って声のする方の窓を勢いよくガラッと開けた。何もいなかった。しかし、と声は近くから聞こえ、一層大きく響いた。小屋にあった懐中電灯で窓の外を照らしてみたが、木々と茂みのほかは何も見えない。いたずらか。ムカッと来た先輩は後先考えずに懐中電灯を片手に表に飛び出した。と姿は見えないが、声はさらにけたたましくなった。数歩近づくと何かがずっと下がる気配がした。数歩退くと今度はすっと寄ってくる気配だ。何なんだこいつ、と先輩は小屋の周りをぐるぐる回って追っかけたが、向こうはつかず離れずの距離を保ち続け、それ以上近づくことはできなかった。結局正体は分からず、小屋から離れるのもさすがに怖かったので、いい加減諦めて戸締まりして布団かぶって寝ることにした。窓の外ではずっとおうおうがしばらく聞こえていた。三日目の晩はそうして過ぎた。四日目の早朝、とそんな遠くから聞こえるような音を耳にして目が覚めたそうだ。しかしこれは夢だかどうかわからないと先輩は言う。そして四日目の晩、電気を消して寝ようとすると、待ち構えたかのようにまたか、うるさい。先輩はうんざりして、もう起きるのもめんどくさかったので、横になったまま思いっきり壁ドンした。トントントントン、トントントントンと壁を叩き続けるうち、妙なことに壁ドンとウーが交互に続くという掛け合いのような展開になっていた。トントン、ウー、トントントントン、ウー、トン、ウーと、ウー、なんだそりゃ。4日目の晩はそうして静まった。そして5日目の晩からは何の物音にも悩まされず寝ることができたそうな。他に怪異に遭遇することもなく、先輩は無事滞在先から帰ってきた。あれが動物か何かわからないが、多分かまってほしかったんだと思う、と先輩は言う。あれは相手をしてもらえたので満足して去ったのだろうか。また先輩は、最終的に壁叩いてるとき俺もちょっと面白かったとも言った。そんな先輩は後にバンドを組んでドラムを叩くようになり、今も趣味のセッションを楽しんでいるそうだ。 以上。先輩が一人旅でしばらく滞在した某地方で夜中に鬼ごっこなどをした話っていう題名の話でございました。何だったんだろうこれ。で次ごめんジータですよ。472は始まってた。1時間も過ぎてる。今日は何時までと。65話まで予定。まあ65話までかな、うん。で、473、いい鳴き声出しますねと。まあいい鳴き声なのかよく分かりませんけども、はい。で474、わらと。もう草生えてますけども、あれなんてやったらいいか分かんねえよ。で475、ただの耳鳴りじゃと。耳鳴り、ああまた耳鳴りったーって。でもおーって書いてる。でも外に出てもうおー言ってるみたいよ、で追っかけたり、そうつかず離れずの距離でおーを言ってるらしいけど、でその後バンドでドラム叩くとかはいらないんじゃないのと思うけど。で次第64話目、ガタロウさんで奇妙なおじさんっていう題名の話。幼少の頃、奇妙なおじさんと遊んでいた。俺が3歳か4歳くらいの頃だったと思う。両親は自営業で自宅の隣に店を出して働いていた。まあすぐに行き来できるから、俺が自宅の部屋に一人で遊んでることもよくあった。その時に現れるのがそのおじさん。うろ覚えだが覚えてる限り書くと、現れる時はいつも押し入れから出てくる。そのおじさんは常に四つん這いで動く。そしてそれ以上に奇妙なのは、首が180度上を向いてて背中から上を見る状態でいること。俺は最初怖くて泣き叫んでいたが、おじさんは普通に優しく接してくれて、すぐに慣れて一緒に遊んでくれた。そしていなくなる時は突然に、毎回いつの間にか消えていた。だがその時は不思議とそんなものだと俺は思っていた。おじさんについては名前は聞いたけど忘れた。首は怪我して立てなくなってこんな状態らしい。そのおじさんのことを親に話しても、仕事が忙しいことやいい加減な性格であまり真剣に聞いてくれなかった。おじさんと一緒にいるときはおもちゃで遊んだり話をしたりした。お菓子はあげたけど、俺が食べなと言って食うことはなかった。話についてはどこどこの誰が生まれた、誰が死んだってのが多かったが、子供だったのでそれが誰なのかは全くわからなかった。ただ夕飯とかで両親が話し込んでいる時に聞く名前もあったので、実在の人物なのだろうと、なのだろうとは思った。結局そのおじさんは1ヶ月もしないうちに仕事で遠くに行く、また会えるかもなと言って握手してくれた後、初めてトイレに行くと言ってトイレに行って、それっきりトイレを開けてもそこには誰もいなかった。それが子供の作り出した幻覚なのか、家々を行き来する座敷わらしや疫病神の類なのかはわからない。この間飲み屋で隣の客が似たようなおじさんの話をしてて、なぜか今の今まで忘れてていきなり思い出した話。以上、奇妙なおじさんっていう題名の話でございました。で次くまにジータレス読み、476、これなんてラノベと。どの話についてだ、おじさんの方、それともさっきのやつかな。で477、四つん這いと、っていうか四つん這いで押し入れからガタガタいきなり出てきて、すんげえ映像にすると怖えと思うんだけど、なんで最初も泣き叫んでたけど優しいから あので一緒に遊んでくれてるからっていうので慣れるっていう ねよく慣れたなと思うけど、まあ遊び相手が欲しかったっていうのもあるからあれだったのかもしれないけど、でそのおっさんの話すことがなんか結構物騒なこと話してるんだけど、怖いけどねこれ、地味にこれなんだろう、子供の頃なんかよくわかんないからなんか こうなんとなくこうやってたけど、なんか気味が悪いというか、地味にこれなんか怖って思うけどね、だってそんな状態のおっさんと話してる光景がおかしいだろうと思うけど、でも優しいんだね、でトイレ行ってくるわっつっていなくなるあたりがなんか、よくわかんないけど、で、ちょっと結構映像にすると、そうなんか不思議度合いが結構強く出るかなと思うけど、で、次今日最後かなと思うんだけど、最後の予定、まあ、最後にしようか今日は、第65話目、雷鳥1号さんで挨拶。知り合いの話。彼女は山菜を取るため近場の山へちょくちょくと出かけている。途中にいつも腰を下ろして休憩している石があるのだが、そこで休んでいると、いやーこんにちは、今朝も元気そうですね。決まってそう挨拶をしてくる何者かがいるのだと。しかし周りには一っ子一人見えない。彼女はいつものように、はいこんにちは、そちらも元気そうですねと何もない空中に挨拶を返してから山の奥へ向かうのだそうだ。声の主については彼女は特に気にしていないという。姿が見えないのはあれだけど、声の調子からすると悪いものじゃないよ、そう言って笑っていた。以上、挨拶っていう題目の話でございました。はい、というわけで1時間半ですね、やりました。今70話目までいけるかなと思って66話目開いたら、すんげえこれもちょっと長めのが来たんで、ちょっと今日はこれでやめます。これ70まではちょっとやってたら、時間的にどうかなっていう感じがするんで、65話で今日はやめます。20話読んだということで、ジタレス読み478、おじさんのことは水に流そう、トイレの水にと。おじさんトイレに流されちゃったのが、次のとこ行ってくるわっつって、わかんないですけども、トイレ行ってくるわとお前っていう、すごいこうなんだろう、別のところに行く理由がなんか、そのトイレ行ってくるわっつってそのまんまいなくなるっていうのは、不思議な感じしますけどね。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。やった、とりあえず今日やるぞって言ってちゃんとやったから、はい聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしていただこうと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。でですね、そうだ、一言だけ、もしこの配信を聞いていて手伝ってくれる方がいたら連絡が欲しいんですが、ですね、今その自分の録音ファイルをまあ編集して、ニコニコ動画の方に短編集とかいう形で上げてくださってるものがあるんですけど、それをですね、YouTube に、上げたいというふうにちょっと考えておりまして、まあてめえがやれって話なんですが、もし手伝ってくれる方がいましたら、ご連絡をいただきたいと。まあ Twitter のダイレクトメッセージとかですね、まあ、そちらでいただけるとありがたいんですが、 もしいたらよろしくお願いしますと。ファイルの方はですね、そのニコニコ動画にアップしてくださってる七七さんからですね、ファイルの方はいろいろちょっとやっていただけるっていう、やっていただけるというか、ちょっと、そういったところ話できてるので、もし YouTube の方に、そうやってアップしていただける方がいたら、お手伝いしていただける方がいたら、よろしくお願いしますということで、本来俺がやるべきことなんですが、もし手伝っていただける方がいたらありがたいっていうところで、ちょっと一言連絡ということでじゃあ今日は終わりにします。あざした、ありがとうございました。お疲れ様でした。ではこの辺でおやすみなさい。それじゃあバイバイ。